時間になりましたので、主の2022年9月18日の礼拝を前奏をもちまして始めます。招きの言葉、マタイによる福音書5章3節。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。開会の祈りを行います。引き続きまして皆様と一緒に主の祈りを祈ります。主なる神よ、私たちに恵みを差し向け、大いなる憐れみによって私たちの罪を取り去ってください。悪の御業を洗い去り、罪から清めてください。私たちの罪は常に私たちの前にあります。私たちはこのすべての罪をあなたに対して犯しました。どうか主イエス・キリストにあって、これらをないものとみなす、恵みを賜り、私たちのうちに、混じり気のない心を作り、新しき、確かな霊をお与えください。私たち一人一人を、御顔の前から捨て去らず、聖なる御霊をもって、取り繕ってください。そしてあなたの助けと喜びの霊をもって慰め強くしてください。キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。皆様と一緒に主の祈りを祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。罪の告白の勧告と祈りを行います。愛する兄弟姉妹たち、主イエスキリストの戒めを聞きなさい。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これらの二つの戒めに律法全体と預言者とがかかっている。また次の約束の言葉を聞きなさい。もし罪がないというなら、それは自分を欺くことであって、真理は私たちのうちにない。もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。今人の心を探り知られる神の御前に罪を告白いたしましょう。ご一緒に。万物の作り主、すべての人の裁き主であられる神よ、私たちはあなたの聖なる戒めに従わず、失われた羊のように見舞いから迷い入れ、思いと言葉と行いにおいて罪を犯し、あなたの御怒りを招いたことを深く悲しんでおります。 憐れみに富んでおられる父よ、犯した罪を憎み悲しむ私たちに憐れみを注いでください。主イエスキリストにおいて私たちを許し、御霊によって生まれ変わらせ、皆の栄えのために生きるものとならせてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。罪の許しの宣言をいたします。全能の神は悪人が死ぬのを喜ばない、むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ばれます。また神はその一人をお与えになったほどによう愛され、真心から悔い改めて主イエスキリストを信じる者に罪の許しを約束してくださいました。願わくは主が私たちすべての者にこの恵みをお与えくださいますように。アーメン。詩編歌68編の5番を賛美いたします。ご起立願う方はご起立ください。天にあるものも地のものも地の中のものも、そのすべてを何もなかった状態から、ただ言葉において秩序を正しく、また素晴らしいものとして6日のうちに作り上げられ、特にその最後の時に神に似せて神の形に人を作りください、命の息吹を吹き入れてくださいました。父子御霊なる三つにしてなおも一人であられます主なる御神様、あなたの尊き皆を褒めたたえます。主は今も生きて働いておられ、今日も私たちに新しい命をお与えくださいました。 そしてすべてのものを主はお与えくださいます。特に今日は九州で大きな台風が上陸し、そして多くの方々が苦しみの中に置かれています。そうした自然を通して主は私たちに道からをお示しくださいます。私たちは主の御前に何もできない小さなものであります。また罪のゆえに死と滅びを避けて通ることのできないものであります。だからこそ今改めて私たちが主の御前に集められ、主がご支配くださるこの礼拝を通して、私たちの罪の許しと救いを宣言してくださる御言葉に聞き入ることができますようお導きください。主は恵みによって私たちを救うために一人子でありますイエス・キリストをこの世にお送りくださいました。私たちが成し遂げることのできなかった律法を守るということを、キリストご自身が地上の生涯を通して成し遂げてくださいました。私たちが担うべき罪の刑罰としての死と滅びを十字架を通して担ってくださいました。そればかりか御子は死に打ち勝ち、罪に打ち勝ち、サタンに打ち勝ち、勝利を遂げ、蘇ってくださいました。そして今、天にあって、今なお私たちのために、日々、取りなしの祈りを行ってくださっています。私たちは、自分では、何もできない罪人でありますけれども、キリストを信じるがゆえに罪が許され、命が約束されています。ここに集う一人一人が、主の恵みに満たされ、御言葉に聞き、救い主であるイエス・キリストを信じることができますようお導きください。苦しみ、患難の中にある方々、またコロナをはじめとする病の中にある方々、また高齢のためにこの場に集うことのできない方々もおられますけれど、一人一人を主がお覚えくださり、支え、励まし、癒してくださいますようお願いいたします。また医療従事者をはじめ、今なお戦いの中にある方々をも主がお覚えください。今なお戦火の中にある方々、また迫害の中にある方々をもお覚えください。なおも生きる希望、力を主がお与えくださいますようお願いいたします。すべてを見てにお委ねいたします。尊き主イエス・キリストの御名において御前にお捧げいたします。アーメン。はい、子ども説教を行います。子どもたち前に来てください。はい、神様が すべてを作られた。そのことを学んできています。そして、人間が作られたとき、神様は、神にかたどって、神に似せて作る。そのようにお語りくださいました。つまり、三位一体なる神様の交わる中に、私たちも入れられてるんですよ。礼拝に来る、それは神様と出会って、神様との交わる中に入れられることですよ。罪がない状態では、それが本当に楽しくて、そして喜びの時でありました。永遠に神様と一緒にいることができました。しかし、そこに罪が入ってきたんですね。神様がこのように語られました。園のすべての木から取って食べなさい。ただし、善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまうと。多くの広い広い土地が与えられました。多くの実りがある、食べるものがありました。一本だけ、善悪の知識の木、それからを取って食べてはならないですよ。でも、アダムさんは、エバさんも、楽しく、不自由なく、暮らしていました。こうした時に、蛇が、エバさんに、語りかけます。主なる神が作られた、野の生き物のうちで、最も賢いのは蛇であった。蛇は言った。園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのかと。その時に女の人は何と答えたか。女は蛇に答えた。私たちは園の木の果実を食べても良いのです。でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけないと。触れてもいけない。死んではいけないからと神様はおっしゃいました。本当にこう言ったかな？何が違うかな？食べてはいけない、死んでしまうと言われたよね。でも、女の人は触れてもいけないと語ったんですね。もう怖くて近くに行ったらダメだ。そういったあれがあったんですけれども、蛇はこのことを注目しました。そこに付け込むんですね。そして、あれ？途中抜かしますけど、蛇は決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知る者となることを神はご存知なのだ。嘘を言って、女の人にささやきます。今まで何にも注目してなかったんですけども、蛇にそう言われると何か気になるんですね。本当に美味しいかどうかわからないけども美味しく見える。女が見るとその木はいかにも美味しそうで、身を引きつけ、賢くなるようにそそのかしていたと。何にも、この果実が魅力的であった。そうじゃないんだけども気になってしょうがないんだ。それで女の人は実を食べてしまった。一緒にいた男、アダムさんも食べた。こうなるとどうなったでしょうか。罪を犯したんですよね。罪を犯したら死にますよ、と神様は語っておられました。 騙されたんだけれども、神様の約束を破ってしまいました。実は、これは一つの最初の罪でしたけれども、神様との約束は、このことがアダムさんとエバさんから生まれるすべての人たちにも同じようになりますよ。つまり、最初の罪を犯した人がみんな罪を引き受けるんですよ。そういった約束でした。ですから私たちもみんなも生まれた時から罪があるんですね。だから意識しなくても悪いことを行ってしまう。嘘をついてしまう。それ全部罪ですよね。それで死んでしまうものとなってしまったんだ。だからこそ、ちょうど敬老の日が明日ですけれども、100歳とか90歳とか、長生きする人もいますけれども、ずっと生き続ける人はいません。いつか死んでしまいます。それは罪の結果です。でも神様を信じる人たちは、イエス様を救い主として信じる人は、生きますよ、と神様は言ってくださいます。一度死ぬけれども、キリストが十字架の死から蘇ってくださったように、蘇る命が与えられ、天国に行くことができますよ、と。そのことを約束してくださっています。私たちはそのことを信じています。そこにこそ本当の喜びがあります。だからこそみんなも神様を信じていただきたい。そして天国にある本当の喜びに預かっていただきたいと思います。お祈りいたします。神様、最初の人であるアダムさんとエバさんは罪を犯してしまいました。同じように私たちも罪を犯します。それでも神様は、神様を信じる人に罪の許しと救いをお与えくださいました。天国における命をお与えくださいました。だからこそ私たちは神様を信じて、そして天国の喜びに一緒に満たされますようお導きください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは賛美いたします。立ってください。 続きまして信仰告白をいたします。ウェスミスター信仰告白第14章、救いに導く信仰についての第2節になります。3ページの上の段ですね。ウェスミスター信仰告白第14章、救いに導く信仰について第2節。この信仰によってキリスト者は御言葉において掲示されていることは何事であれ、すべて真実であると御言葉において語っておられる神ご自身の権威のゆえに信じ、御言葉のそれぞれの箇所が含んでいることに応じて様々に行為する、すなわち命令には従順に従い、威嚇にはおののき、この世と来たるべき世についての神の約束はしっかりと受け止める。しかし救いに導く信仰の主な行為は恵みの契約にゆえに義人と聖家と永遠の命を得るため、ただキリストのみを認め受け入れより頼むことである。旧約聖書に記されました神の御言葉の朗読をいたします。創世記第27章1節から29節、旧約聖書42ページになります。旧約聖書創世記第27章1節から29節。イサクは年を取り、目が霞んで見えなくなってきた。そこで上の息子のエサウを呼び寄せて、息子よと言った。エサウがはいと答えると、イサクは言った。こんなに年を取ったので、私はいつ死ぬかわからない。今すぐに弓と矢筒など、狩りの道具を持って野に行き、獲物を取ってきて、私の好きなおいしい料理を作り、ここへ持ってきてほしい。死ぬ前にそれを食べて、私自身の祝福をお前に与えたい。リベカは、イサクが息子のエサウに話しているのを聞いていた。エサウが獲物を取りに野に行くと、リベカは息子のヤコブに言った。今お父さんが兄さんのエサウにこう言ってるのを耳にしました。獲物を取ってきて、あのおいしい料理を作ってほしい。私は死ぬ前にそれを食べて、主の御前でお前を祝福したいと。私の子よ、今私が言うことをよく聞いて、その通りにしなさい。家畜の群れのところへ行って、よく肥えた子ヤギを2匹取ってきなさい。私がそれでお父さんの好きなおいしい料理を作りますから、それをお父さんのところへ持っていきなさい。お父さんは召し上がって、亡くなる前にお前を祝福してくださるでしょう。しかしヤコブは母リビカに言った。でもエサお兄さんはとても気深いのに、私の肌は滑らかです。お父さんが私に触れば、騙しているのがわかります。そうしたら私は祝福どころか、反対に呪いを受けてしまいます。母は言った。私の子よ、その時にはお母さんがその呪いを引き受けます。ただ私の言う通りに行って取ってきなさい。ヤコブは取りに行き、母のところに持ってきたので、母は父の好きなおいしい料理を作った。リベカは母に、家にしまっておいた上の息子エサウの晴れ着を取り出して、下の息子ヤコブに着せ、子ヤギの着替えを彼の腕や滑らかな首に巻きつけ、自分が作ったおいしい料理とパンを息子ヤコブに渡した。ヤコブは父のもとに行き、 私の父さんと呼びかけた。父がここにいる、私の声を、誰だお前はと尋ねると、ヤコブは言った。長男のエサウです。お父さんの言われた通りにしてきました。さあどうぞ起きて座って、私の獲物を召し上がり、お父さん自身の祝福を私に与えてください。私の子よ、どうしてまたこんなに早く仕留められたのかとイサクが息子に尋ねると、ヤコブは答えた。あなたの神、主が私のために計らってくださったからです。イサクはヤコブに言った。近寄りなさい。私の子に触って、本当にお前が息子のエサーかどうか確かめたい。ヤコブが父イサクに近寄ると、イサクは彼に触りながら言った。声はヤコブの声だが、腕はエサウの腕だ。イサクはヤコブの腕が兄エサウの腕のように毛深くなっていたので見破ることができなかった。そこで彼は祝福しようとしていった。お前は本当に私の子エサウなのだな。ヤコブはもちろんですと答えた。イサクは言った。ではお前の獲物をここへ持ってきなさい。それを食べて、私自身の祝福をお前に与えよう。ヤコブが料理を差し出すと、イサクは食べ、ブドウ酒を継ぐと、それを飲んだ。それから父イサクは彼に言った。私の子よ、近寄って私に口づけをしなさい。ヤコブが近寄って口づけをすると、イサクは、ヤコブの着物の匂いを嗅いで祝福していった。ああ、私のこの香りは、主が祝福された野の香りのようだ。どうか神が、天の露と地の生み出す豊かなもの、穀物と葡萄酒をお前に与えてくださるように。多くの民がお前に仕え、多くの国民がお前にひれ伏す。お前は兄弟たちの主人となり、母の子らもお前にひれ伏す。お前を呪う者は呪われ、お前を祝福する者は祝福されるように。以上であります。ご起立、願う方はご起立くださいまして、賛美歌79番の3番を賛美いたします。今お読みしました創世記より、人間的な計略と神のご計画と題して共に聞いてまいりたいと願っております。今日の御言葉において、イサクから長子の特権、そして神の祝福が兄エサウではなく弟ヤコブに移る様子が語られていました。ここには 父イサク、母リベカ、兄エスオ、そして弟ヤコブ、4人の家族がそれぞれ野望に満ちて、そして行動している、そのことが読み取れます。人間社会そのものの姿が語られています。予定では27章全体を考えていましたけれども、2回に分けて読ませていただくことにいたします。神の祝福、そのように語ると少し難しく思われる方もいるかと思いますけれども、しかしそれは結果としては財産相続と同じでありまして、そしてそのことの兄と弟の奪い合い、非常に人間的な事柄が描かれているわけであります。主なる神によって召され、メシアが約束された家族でありました。主の約束が語られている。しかし主の御言葉に聞くことなく、自分たちの思いを持って行動しているわけであります。こうした社会の中に彼らは生きているわけですけれども、それは現在神の民として教会に集められている教会においても同じことが起こる可能性が十分にあるわけであります。特にここにおいてはリベカがイサクを騙します。その手口、声、それはヤコブであると見破られたわけですけれども、腕、毛深くする、小ヤギでの毛皮で行おうとして、いくらなんでもわかるだろう、子供じみたものである、そんなことを信じることができるのか、そのように思われるかもわかりません。こんな事柄を聖書が語る、信じるに値しない、そのように語られる方もいるかもわかりません。しかし新聞記事の三面記事のように、私たちは面白おかしくここの聖書の箇所を読んでいてはならないわけであります。こんなこと嘘だと思うようなことであっても、社会にはいくらでもそうしたことが行われるわけであり、そうした人間の欲望、罪の象徴的な行為として語られている、そのように読み取らなければなりません。手口が幼稚だから聞くに値しないとはなってはならないわけであります。私たちも同じような罪を心に潜めている。時にはそれが出てきてしまう、そうした弱さの中に私たちは生きているわけであります。だからこそ今日の御言葉から聞かなければならないわけであります。 最初にイサクは年を取り目がかすんで見えなくなってきたと語られています。実はイサクはこのあと35章において180歳で死を遂げることが語られています。まだまだ生き続けるわけでありますけれども、この時イサクがどこまで弱っていたのか、それは推測するしかありません。むしろ自分の意識のあるうちに息子に祝福を受け継いでもらいたい、そういった思いがあったのかもわかりません。しかしイサクの行為、それは父なる神の約束を忘れている、そういう行為であったということを私たちも忘れてはならないわけであります。少し前もっていただきまして、25章23節、39ページですね、25章の23節、ちょうどリベカが2人の兄弟双子を産むときに主なる神が彼女に言われた言葉であります。25章23節、二つの国民があなたの体内に宿っており、二つの民があなたの腹の内で争って別れ争っている。一つの民が他の民よりも強くなり、兄が弟に仕えるようになる。主はリベカにこのように約束されたわけであります。つまり弟ヤコブに祝福が受け継がれている、そのことが約束されていたわけであります。イサクも知らなかったわけがあります。しかしイサクは弟ヤコブではなく兄エソーに祝福を与えようといたします。主の言葉を忘れていたのか、あるいは小さなこととして、そして自分の思いを通したのか、はっきりと分かりませんけれども、しかしここに彼自身の自我、罪が現れているわけであります。不信仰であるわけであります。そのことをまず覚えなければなります。人間的な感情であれば、父親が長男に祝福を受け継がせたい、そういった思いがある、同意することができるでしょうけれども、信仰の上ではそうではないんだ、そのように言わなければなりません。一方母リベカはどうでありましょうか。イサクが息子エソに祝福を与えようとしていることを盗み聞きしました。そして子供じみたことですけれども、ヤコブを騙して、そしてヤコブに祝福が行くように導きます。結果としては主の約束通りのことが行われていくわけでありますけれども、リベカ自身の罪というものをはっきりと示されているわけであります。ヤコブへの溺愛と言ってよいかと思います。神を恐れて神の御言葉に従って行った行為ではありません。 神の約束が成し遂げられる結果往来でないわけであります。やはりここにリベカの持っている弱さ、罪が明らかになっている、そのことを忘れてはならないわけであります。信仰的にヤコブに祝福が受け継がれるように思うのであれば、これまでの時にリベカはイサクと話し合っていたはずであります。主の御言葉に聞き従う信仰においてヤコブに祝福を受け継ぐ、そして祈りを持ってその時を迎えたはずであります。しかしそうした行為がここでは全くないわけであります。イサク、リベカが互いに自分たちの思いを持って行動している、それがここに現れているわけであります。息子イサクはどうでありましたでしょうか。最初母リベカの誘いに対して11節12節では、でもエサの兄さんはとても毛深いのに、私はの肌は滑らかです、お父さんが私に触れば騙しているのがわかります、そうしたら私は祝福どころか反対に呪いを受けてしまいます、まあ、少し後ろめたさ、そんなことできないという思いがここに語られています。しかしそれでも父の祝福を受け取ろうと積極的に動いている、それがその後の記述となっていくわけであります。ヤコブとすればすでに上司としての権利を兄から奪い取っていました。25章の27節から34節で語られていました。つまりエソーがお腹が空いて食べ物が欲しい、その時にヤコブは兄さんの長子の権利を譲ってくださいということで、エソーがそれを譲る、そして誓いが行われる、そうしたことが行われていました。そうした約束がすでにありました。そして先ほども語りました通り、二人が生まれるときに主はリベカに対しても主の約束が語られていました。ヤコブとしてはそうした二つのことがある、待っていれば主がその時お与えくださることがわかるはずであります。しかしここにおいて積極的にヤコブを騙し、そして祝福を得ようとする、そのことがここで語られていくわけですね。イサクですね、イサクの主から祝福を奪おうとするわけです。この結果どうなっていくのか。ヤコブは12人、イスラエルの父となっていきます。豊かな祝福が与えられています。しかしそこに至るまで、結婚するのに14年間、宗徒に仕えることが求められます。ラバンですね。そして与えられた12人の息子たちの中で、一番愛するヨセフ、そしてベニヤミンが奪われる、そうした心を痛める、そうした出来事が繰り返されていきます。不信仰の結果であって、聖書はあんまり因果応報ということは語らないわけでありますけれども、しかし不 不信仰、上のことである。そう言わなければなりません。そして創世記の47章では、エジプトの王ファラオの前においてヤコブが語っている言葉がありますので、開いていただきましょうか。47章9節。85ページ。創世記47章9節。ヤコブはファラオに答えた。私の旅路の年月は130年です。私の生涯は年月は短く、苦しみ多く、私の先祖たちの生涯や旅路の年月には及びません。このように語られていくわけであります。不信仰、その結果であると、そうしたところから来る試練を受けなければならなかった、そう言わざるを得ません。ですから結果としては、主なる神様が約束され、ご計画された通りに弟ヤコブに祝福が受け継がれ、そしてイスラエルが形成されていく、そのことが聖書は語っていくわけでありますけれども、しかし当事者たちにとっては信仰的に全く行われていない、自我を通そうとする、父も母も兄も弟も、そういった中にあって主はそのご計画を成し遂げてくださったんだ、そのことが聖書は語るわけであります。非常に不思議なことであります。このことに対して宗教改革者であるカルバンが語っている言葉がありますので、少し語らせていただきたいと思います。人間の欠陥と弱点は信仰を曇らせはするが、しかし信仰を滅ぼすことにはならない。むしろこれらの例は、我々がどんなに注意深く神の御言葉により頼まなければならないかを警告するものである。そして同時に、これらの例は先に我々の教えたことを確証する、いわば信仰は御言葉によって支えられなければ消え失せると。そのようにイサク、リベカの心は神の隠された手綱によって御言葉への従順につなぎ止められたのでなければ、自らの曲がりくねりのうちに消え去ってしまったであろう。主なる神の恵み、隠された手綱、それが結果として結果往来となったわけであり、彼ら一人一人の行為が褒められたところは全くないんだ。改めて主の御前に信仰的に主の御言葉に従って生きることを主は私たちに求めておられるわけであります。私たちも神の民として、クリスチャンとして教会に集められています。清い生活、キリストに習った生活が求められています。しかし私たちはどうしても罪、自我があり、それが人を傷つけてしまう、罪を犯してしまう、そうして弱さの中に生かされているわけであります。 そうした中にあっても主は私たち一人一人を守り導いてくださり、そして私たちが信仰から離れないように守っていてください。罪を犯してもなおも罪を許してください。そうした神の愛の中に私たちは今生かされています。一度主の御前に信仰告白し洗礼を受けた者は神がその約束を保護にされることはありません。神が約束してくださっているからこそ、私たちが弱く罪を犯したとしても、神がちゃんと守ってくださいます。その中に私たちは今生かされているわけであります。私たちのそうした罪をキリストが十字架において担ってくださった。繰り返されるその罪をも十字架で担ってくださった。そのことを私たちは忘れることなく、弱さを覚えながらも主の約束を信じて御言葉に従って生きる、そのことが今私たちに求められているのだと思うのであります。最後に上澄した信仰告白の言葉を確認します。救いに導く信仰の主な行為は恵みの契約の上に義人と聖家と永遠の命を得るため、ただキリストのみを認め受け入れより頼むことである。自分たちの行いではなく、ただただ神の恵みによって救いの中にある、その信仰のゆえに生かされているんだ、そのことを覚えいただきたいと思います。お祈りを捧げいたします。主なる神様、あなたの尊き皆を褒めたたえます。主よ、私たちをあなたの御前にお集めくださり、罪の許しと救いを宣言してくださいました。しかしそれでもなお私たちは弱く罪を犯し、また人を傷つけてしまいます。主はそのすべてをご存じであり、なおもキリストの十字架によってそうした罪をも許してくださいました。心から感謝いたします。どうか私たちが神の民としてキリストの御業に倣い、御言葉に従った歩みを行っていくことができるようにお導きください。信仰を守りください。尊き主イエスキリストの御名において御前にお捧げいたします。アーメン。ご起立いただきまして、賛美歌294番の1番を賛美いたします。Thank you. してください。献金を捧げいたします。今朝は謝恩日献金として引退された牧師先生方のためにも捧げられます。1回目が礼拝献金、2回目が謝恩日献金です。ご用意ない方は片一方でも結構です。それが最初。
インターネットを通して礼拝に預かっている方々、お一人お一人の上にも等しくあなた様からの恵みを豊かにお与えください。日々の忙しさの中に埋もれてしまい、あなた様を忘れて過ごしている時があります。どうぞお許しください。私たちはただ神様の無償の特別な恵みによって印象いただき、礼によってあなた様とつながっていますことを心より感謝いたします。イエス様が安心していきなさいとおっしゃってくださったお言葉にどれほど平安をいただけましたことでしょう。今感謝の献金をお捧げいたしました。どうぞ教会の御用のために用いてください。また今日は謝恩日献金もお捧げいたしました。神様のご栄光のためにどうしてくださいました方々に感謝いたします。神様からの豊かな祝福が与えられますようにお願いいたします。台風が今日本列島を通過しています。どうぞ皆様の生活をお守りください。この願いと感謝の祈りを尊くし、イエス・キリストの皆によって御前にお捧げいたします。
報告をいたします。今日の夕べの礼拝は須藤先生が説教奉仕をしてくださいます。あと一時ばかり本命教会に集ってくださいますけれども、礼拝奉仕としては最後になるかと思います。まあ、雨が降ってますけれども、よければ出席していただきたいと思いますし、無理ならば YouTube で集っていただければと願っております。また、まあ、今日の献金については先ほども語りましたけれども、下の日献金でありますので覚えください。今週の予定であります、明日東部中会の創立75周年の記念品と大会が行われます。先週改めて案内を入れましたけれども、飛び込みでも可能であります。どうかまたお覚えください。また水曜日の聖書の学びと祈りの会は定例通り行われます。私自身のことですけれども、22日から1週間休暇をいただくことになります。特に土日月と不在の予定でありますので、お思いください。まあ、鍵などは役員の方が持っておられますので、そして緊急なことがありましたら遠慮なく携帯にお電話ください。ハンガリー選挙の民には引き続きお覚えください。靖国田んぼの案内、これは月報の中に入っているかと思いますけれども、よければ、ズームで参加していただければと思います。来週日の予定、発出されている通り、私が不在ですけれども、塩田孝義引退教師の奉仕で礼拝説教が行われますので、また、それぞれの奉仕のためにも覚えいただきたいと思います。昼からの教会学校があり、夕べの礼拝は休会となります。月報もお配りしますので、礼拝が終わってから会期の報告を報告していただきます。それではご起立いただきまして、正会541番を賛美いたします。勇気を出しなさい。正しいことを貫き、悪をもって悪に報いず、心の弱っている者を力づけ、弱い者を支え、苦しい者を助けなさい。すべての人を敬い、主を愛し、主に仕え、聖霊の力によって喜びなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、 聖霊の交わりがあなた方一同ともにあるように。アーメン。